ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。さあ、今日のお悩み相談は？今日は医療法人社団全人会小山記念病院脳神経外科の岡村浩一先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
脳卒中とはというテーマでお届けしていきたいと思います。岡村先生、脳卒中というのはどのような病気でしょうか？
脳卒中は脳梗塞と脳出血を合わせた総称です。脳出血にはさらに脳の中で出血する脳内出血と動脈瘤が破裂するくも膜下出血があります。脳卒中の中で最も高い割合は7割以上を占める脳梗塞、その次に脳出血、くも膜下出血と続きます。
はい、脳卒中の中で最も高い割合は7割以上を占める脳梗塞なんですね。この脳梗塞とはどのような病気ですか？
脳梗塞は血の塊が脳の血管に詰まったり、動脈硬化で細くなった血管のため脳細胞に血流がいかなくなって起こる病気です。中でも心臓の不整脈、主に心房細動という不整脈が原因で起こる脳梗塞は突然発症であることが多く、重篤になりやすいのが特徴です。また動脈硬化で細くなった血管が原因で起こる脳梗塞はアテローム性脳梗塞といって、高血圧や喫煙、コレステロールや糖尿病が根本にあることが多いですね。
そうなんですね。脳細胞に血流がいかなくなって起こる病気が脳梗塞ということなんですが、心臓の不整脈が原因で起こる脳卒中もあるようですね。
そうなんです。不整脈の中でも心房細動という不整脈が原因であることがほとんどで、この不整脈は年を重ねるにつれて発症する割合は高くなるため、近年の高齢化に伴い心房細動を持つ割合は増加傾向なんです。心房細動があると脈の不整が原因で心臓に血の塊ができてしまい、それが何らかの拍子に血流に乗って脳血管まで行き着いてしまうと、突然脳に血が行かなくなってしまいます。それが原因で脳梗塞を発症した場合、治療は1分1秒を争います。
具体的にはどのような治療が行われるんでしょうか？
注射をして血の塊を溶かしたり、カテーテルという細い器具を血管の中に挿入し、血の塊を血栓と呼ぶのですが、その血栓をカテーテルチューブで吸引したりします。
先ほど治療は1分1秒を争うというお話でしたけれど、なぜ急ぐ必要があるんでしょうか？
血栓が脳血管を詰まらせた場合、脳細胞が徐々に死んでいくわけですが、治療で血栓を除去し血流が再開できたとしても、死んだ脳細胞の中に血が流れると脳出血を起こしてしまいます。だから脳細胞がダメになる前になるべく早く血流を再開させないといけないわけです。
なるべく早くということですが、どれくらいの時間まで大丈夫なんでしょうか？
血を溶かす薬剤を投与できるのは発症から4時間半までです。血栓をカテーテルで除去する治療は8時間ぐらいまで許されています。しかし発症時刻が曖昧であったり、脳細胞がすでに死んでいる範囲が多いと、その時間内であっても治療できないこともあります。
とっても怖い病気なんですね。この脳卒中を予防するためにはどうしたらいいでしょうか？
脳卒中になりやすい危険因子としては、高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病などがあります。これらは心筋梗塞にも当てはまることですが、血管が衰えていわゆる動脈硬化になりやすくなります。 全身の血管が衰えていくわけですから、脳や心臓、足の血管などに血がいかなくなります。検診などでコレステロールや血糖が高いと言われたことがある人は要注意です。また自分は血圧が昔から低いと思っている人でも、年をとって血圧が人知れず上がっていることがあるので気をつけてください。また適度の飲酒はいいのですが、大量にお酒を飲む人は脳卒中、特に脳出血やくも膜下出血の頻度が上がりますので注意してください。
はい、わかりました。私も検診でコレステロール値がちょっと高いですよと言われてるんですけれども、注意していかなければいけないなというふうに思いました。さて岡村先生、普段の生活においてこう気をつけることがあればぜひアドバイスお願いします。
はい、日本脳卒中協会の調べでは、一般の方の約6割は脳卒中の危険因子を知りません。危険因子というのは、先ほど述べたように病気になりやすいベースの疾患や生活習慣です。脳卒中で言えばコレステロール、糖尿や高血圧、不整脈、生活習慣で言うと喫煙や飲酒がこれにあたります。最近はメタボリックシンドロームといって、肥満、特に内臓脂肪のある方で生活習慣が悪い人は十分注意が必要です。適切な体重までの減量と適度な運動が進められます。
はい、適切な体重というのを保つこと大切なようですね。それから、まあ運動ですけれども、やはり歩くということが大事でしょうか。
そうですね、まあ疲れない範囲で適度に少し汗がにじむぐらいの軽運動をですね、毎日欠かさずやるのはとても重要なことだと思います。
まあ、寒い時期ではあるんですけれどもね、皆さんやはり1日に20分30分と歩く時間をぜひ作っていただきたいなと思います。そして脳卒中が起きやすい季節とか、まあ、時期っていうのはあるんでしょうか。
寒い時期は出血の脳卒中が多くなります。先ほど言った脳内出血やくも膜下出血です。それらは血圧が上がりやすい冬場、寒い時期に血管が切れて発症します。では冬場に脳梗塞が起きにくいかというと、そうでもなくて、不整脈は寒い時期に発生しやすいと言われていますので、不整脈が原因で起こる心原性脳塞栓症、先ほど述べた1分1秒争う脳梗塞は寒い冬場に頻度が増えます。それとは対照に、動脈硬化などで起こるアテローム血栓性脳梗塞は夏場に起きやすいです。夏場、暑い時期はいっぱい汗をかいたり飲酒量が増えます。すると脱水をきっかけに動脈硬化で細い血管がある人は脳に血が巡りにくくなって脳梗塞を発症します。
わかりました。脳卒中になってしまったらどのような症状がこう現れるんでしょうか。
脳卒中では症状が突然起きることが多いです。一番多いのは片方の手足、顔半分の麻痺、しびれが起きることです。他にもろれつが回らない、言葉が出ない、他人の言うことが理解できない、力はあるのに立てない、歩けない、ふらふらする、さらには片方の目が見えない、物が二重に見える、視野の半分が欠けて見えにくいなどの症状があるときは、すぐに救急車を呼ぶか、お近くの医療機関をすぐに受診してください。また今まで経験したことのない激しい頭痛がする場合、くも膜下出血の症状であることがあるので受診をお勧めしています。
もしこのような症状があって救急車を呼んだときに、救急車が現場に来るまでに数分時間があります。何か近くにいる人でできることはありますか。
まず発症された患者さんをですね、なるべく安静の姿勢を保てるようにですね、まあ、横にさせて待つのが一番だと思います。その時にちゃんと呼吸をしているかどうか、もしも吐物や唾液のようなもので口の中が閉塞している状況であれば、仰向けにするのではなくて体を横にして背中を少しさすってあげたりすることぐらいしかまあできないかもしれないんですけれども、そのような感じで救急車をお待ちいただければと思います。
さあ、それでは最後にこの番組をお聞きの皆さんに先生から一言メッセージをお願いいたします。
小山記念病院なんですけれども、私の勤めるこの病院で今年の10月からですね、一次脳卒中センターという認定を受けまして、まあこれは全国200施設以上がですね認定されたんですけれども、地域の脳卒中に対してですね、まあ適切に素早い治療をできる病院が今回全国規模で認定されました。
一次脳卒中センターに小山記念病院が認定されたということで、この地域で生活している私たちにとってはとても大きな安心感につながりました。岡村先生、多忙な日々かと思いますけれども、先生自身もお体に気をつけていただいて、私たちの地域の住民のためにもこれからご尽力いただけますよう心からお願いいたしまして、今日の放送を結ばせていただきたいと思います。医療法人社団全人会小山記念病院脳神経外科の岡村浩一医学博士でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム小樹園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。